こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。
皆さんこんにちは、荒川より子です。皆様お変わりございませんか。
いやー、コロナウイルスが世界中で猛威を振るっていますね。困ったものです。そのための特効薬もワクチンも間に合わずに、どこの国もその対応に追われています。こうした思いがけない自然災害や伝染病の流行などは、なぜ私たちに降りかかるのか。まあ、これはそう簡単には答えられることではありませんが、私たちでできることは、私たちが住んでいるこの美しい地球の管理を任されているものとして、国境を越え力を合わせ、持てる知恵を結集して、人類に害を与えるウイルスの侵略を防ぐことに他なりません。さあ、この難関を必ず乗り越えられることを信じて、共に進んでいきたいと思います。さて、今日のこの時間は先月お送りしました北米でのウィンター SWL フェスト2020-2020のこの番組に対する皆様からの反響を中心に、お便り交換の時間特別版を用意させていただきました。そのため、いつもの聖書遊覧バスは来週になりますので、ご了承ください。さあ、それではお便り交換の時間特別版を今日はお届けいたします。今年も2月27日から3日間、ペンシルバニア州で毎年恒例のウィンター SWL フェストが開催されました。日本からは去年に続いて日本短波クラブの大竹俊道さんが出席され、会場でマイクを片手に出席された方たちに取材してくださいました。そこでまずその番組を聞かれた方からのご感想を読ませていただきます。はじめは東京都練馬区の甲斐元美さんからのお便りです。今回大竹さんが取材してくださった方たちのお話、臨場感あふれるもので、どの方とのお話もとても興味深く、やはりご本人の口から直接お伺いするということで、実に生き生きとその様子が伝わってきました。これこそラジオの魅力だと痛感させられました。さあ、それでは荒川先生の方からもどうぞご紹介ください。
はい、それでは私の方からもお読みします。いつものアクティブな大竹さんのレポートを大変興味深くお聞きすることができました。これは愛媛県新居浜市の加藤元和さんからのお便りです。SWL フェスト2020大会報告を興味深く拝聴しました。昨年に続き今年も聞くことができて嬉しいです。講演はジャンルが多岐にわたっていて、どれも内容が充実している印象を受けました。 レベルの高さに感心しています。最近のアメリカの状況もよくわかりました。こう書いてきてくださったのは三重県津市の川添光則さんです。福岡県北九州市の木下博道さんは、大竹さんとお話しされた方の中で北朝鮮の放送事情を話された方は大変苦労されて資料を集められたのですね。またバリ島に放送局を作ってしまった方がおられましたが、思い切ったことをされたものです。なかなか考えつかないことをされた人にも驚きました。続いて奈良県奈良市の松井博之さんからのお便りです。恒例のウィンター SWL フェスタの大会の様子を非常にわかりやすく伝えていただき、世界中には SW 短波受信を何があっても楽しみにして、この趣味を続けている人たちがちゃんと存在していることがよく伝わってきました。全部で3回の放送を本当に楽しませていただきました。
続いて長野県長野市の高津秀幸さんのお便りです。第33回ウィンター SWL フェスト2020は大変興味深いインタビュー番組でした。ラジオの足跡を4つの時代に分けておられましたが、それぞれの時代を通じて短波が意義を持ち、重要な役割を果たしてきたことを認識させられました。メディアの流れに乗ってインターネット時代に入ると、短波放送が激減し、また短波受信機も購入できる店が少なくなるなど、オールド短波ファンの一人としては、何よりも短波放送の復活を願わされずにはおれませんでした。高知県高知市の畑井義行さん、初めてのレポートでしょうか。土佐の高知からのレポートをいただいております。ウィンター SWL フェスティバルでインタビューがとても興味深かったです。中でも短波放送は下り坂で、若い世代のリスナーも減少気味というコメントや、これからの短波放送の必要性と可能性について話されていたキム・エリオットさんの前向きなコメントが一番印象に残っております。では続いて、福岡県音楽群の岡村文人さんのお便りをご紹介します。SWL フェストの会場での取材番組を懐かしさいっぱいで聞かせてもらいました。そういう私は中学生の頃、布団の中でラジオモスクワ、VOA のスペシャルイングリッシュ、BBC、そしてインドネシアの声など、毎晩のように聞いていました。そのおかげでイエス・キリストと出会い、ロシア正教会のこともいろいろと知ることができました。これからもラジオとともに海外からの日本語放送を大事に聞きたいと思っております。埼玉県所沢市の小峰実さんは、今年も大竹さんのおかげで SWL フェスト2020の3日間にわたる大会の様子を身近に感じることができました。会場で日本短波クラブを紹介するために1956年から2020年までのクラブのカードが壁に貼られて紹介されたとのこと、そこに掲示された歴史ある貴重なカードを私も見たくなりました。それにしても、大竹さんには毎年、日本短波クラブの紹介をはじめ、会場で出会った興味深い参加者の方々とのインタビューなど、一人で何役もこなしてくださり、大変だったと思います。本当に私たちのためにありがとうございました。埼玉県上尾市の牧野慎さんからも、大竹さんへのお礼の言葉をいただいています。 大竹さん、ウィンター SWL フェストレポート、ありがとうございました。北朝鮮の放送事情、海賊局の話題、バリ島に FM 放送局を作った話など、まあ、耳をそば立てて聞かせていただきました。
神奈川県藤沢市の加藤信也さんからのお便りを次にお読みいたします。今回の放送で非常に印象的だったのは、オーストラリアからの参加者の方がインドネシアの村に放送局を作ってしまったという話です。日本ではこのようなことをできるのはアマチュア無線の資格があるとか、大学でも電子工学を専攻し、エンジニアとして電気や無線に関しての知識が不可欠です。実は私も学生時代には電気関係のエンジニアを目指したことがあるのですが、数学や物理学が難しすぎて挫折した経験があります。こうした電気関係の勉強を収めていれば、もっとチャレンジして SDR なども活用しながら、日進月歩の趣味の世界がどんどん広がっていくのにと思わされています。神奈川県横浜市の小野沢栄さんも次のようなお考えを書いてきてくださっています。大竹さんによる恒例のウィンター SWL フェストレポートを興味深く聞かせてもらいました。私は現在 SDR 受信機を所有していませんが、やはり最近の流行なんですね。私も少し検討してみたいと思い始めました。短波放送が公共を超えるメディアというお話には、私も全面的に同意します。東京都葛飾区の中川峰夫さんからのお便りです。ウィンター SWL フェストの雰囲気が非常によくわかりました。開催されたのがコロナウイルスが爆発的に広がる前で、本当に良かったと思います。今回特に印象深かったのは放送局を新しく作った話でした。バリ島や海賊放送局などの話を聞きながら、やはりそういうことが日本のコミュニティ放送の動きにもつながるのかなと思わされました。さてここでフィリピンからの受信レポートが届いていますのでご紹介しましょう。アーロン・ティウさんです。レポートは英文ですが日本語にしてお読みします。私の受信機のダイヤルを回していたらアメリカの DX クラブの人たちとのインタビュー番組が入ってきました。聞いていると短波愛好家で DX を趣味としている関係者の方とのインタビューでした。日本語番組ですが英語で話す部分も十分あったのでよく理解でき、とても楽しい内容でした。メールアドレスがアナウンスされていましたので早速この受信レポートを送ります。アーロン・ティウさん、フィリピンからの受信レポートをありがとうございました。こうして電波で世界の人たちと結ばれるのも BCL の楽しみの一つですね。
短波愛好家の仲間同士の楽しい雰囲気がひしひと伝わってきました。公開で来てくださったのは香川県高松市の宇治部照彦さんです。初めてのお便りです。なかなか時間が合わずにこれまで聞かれなかった朝の放送を聞きました。朝がこれほどストレスがなく良好に聞けるとは思いもよりませんでした。番組の感想ですが、日本の子育て番組はお母さん方のうちの子は学校に行かないとかいじめなどに遭ってるとかそういう暗いテーマが多いのですが、今日聞いた番組があまりにも明るくて、そして子供に接しているその姿に目が開かれました。子供に接するにも、へえと思うようなことばかりで、子育て終了世代の私でもいろいろと考えさせられました。土曜日の午前中は通勤時間なので放送を聞くチャンスは私は少ないのですが、時間の許す限り 聞き続けたいと思います。内部さん、初めてのお便りありがとうございました。ここで島田千明さんからいただいたおはがきをお読みいたしたいと思います。東京都東村山市の島田千明さんからのお便りです。小畑伊代子さんのサボテン日記を聞かれてのご感想です。番組は英語とスペイン語は似た点が多い言葉なので勘違いしやすいというエピソードがありましたが、まあ、冷たい水とお湯ではあぶり込みですね。この腹が立ったエピソード、私もやりかねないなと思いました。またバスの中で忙しく乗客にまたバスの中で騒がしい乗客にうるさいと声を荒げた場面では、以前私も公の場でこういうことをしたなということを思い出しました。東京都府中市の鈴木敏弘さんからもサボテン日記についてのご感想をいただいています。今月は伊代子さんがツアーガイドになるために、渡米された頃のお話でした。まあ、外国でご自分が経験されたお話をリスナーに楽しく伝えようと努力されている様子がよく感じられました。後半のスポットライトイングリッシュはスローイングリッシュで VOA で放送していたスペシャルイングリッシュを思い出させてくれました。英語のリスニング学習に非常に役立つ番組だと思います。早速私はウェブサイトを開いてみました。これはリスニングができるだけではなく英語の文章も画面に出てくるので英語の学習には大変役立つと思いました。静岡県静岡市の中島典弘さんからもSWL フェストの報告について、楽しく拝聴させていただきました。特に SDR 受信機にループアンテナをつけてどこでも GX を楽しむ、このお話はとても興味深かったです。私もソフトウェアで受信する SDR について挑戦してみたくなりました。それにしてもコロナウイルスで大変な時期であるにもかかわらず、この大会に参加され、現地からの貴重なレポートをしてくださった大竹さん、ありがとうございました。東京都品川区の井出典彦さんからも、ウィンター SWL フェストの模様の報告を、こんなにタイムリーに放送していただけるなんて、実にありがたいことだと思っておりますというお礼のお便りをいただいております。さて4月は年度変わり、神奈川県相模原市の内田勝久さんは今年度は定年退職を迎える最後の年になるのでこの年こそは毎月レポートして月々の QS カードを全部揃えたいと決意しておられます。内田さんのお便りをお読みしましょう。私は毎週放送を聞いております。この度のウィンター SWL フェストのレポートの中で北朝鮮の放送事情についてのお話には特に興味を惹かれました。私はこの市で学校に勤務しておりますが、学校が休校になり連日頭を悩ませています。政府、専門家、国民が総力を挙げて対策に取り組み、この感染症が一刻も早く収束することをみんなで祈りたいと思います。東京都武蔵野市の南部俊直さんからも久しぶりのお便りが届いています。本当に久しぶりに HCJB を聞きました。今はオーストラリアからの送信だったのですね。電波は南北だとよく飛ぶことは聞いていましたが、そのことを改めて感じました。興味ある内容の話を楽しむことができました。 長野県塩尻市の小林秀幸さんも、同じように昔聞いていたラジオオーストラリアの日本語放送を思い出しながら BCL を再開されたということです。本日は7時28分頃より15メガヘルツに周波数を合わせて待ち受けていると、英語のアナウンスに続き笑いカワセミの声が入ってきました。その昔、雑音と弱い信号に悩まされながら聞いたラジオオーストラリア日本語放送が思い出されました。昔と違ってこの度は強力で、しかも懐かしい声で放送を聞くことができ、心洗われる思いでした。再び BCL を始めましたので、皆様どうかよろしくお願いいたします。
続いて、今度は15年ぶりに受信報告を送ってくださった、兵庫県加古川市の立花洋蔵さんからのお便りをお読みします。約15年ぶりの受信報告です。この放送は今も続けられていることを嬉しく思います。私もクリスチャンになって41年になります。番組でクラーク恵子さんの人生体験談を聞きながら、愛に見出され、愛に導かれ、愛に育てられた、その神の恵みに深く感謝しました。新潟県柴田市の新田健二さんも同じ番組を聞かれてのご感想を次のように書いてきてくださいました。今日の放送では森重久弥さんの養女クラーク恵子さんの半生が放送されていましたが、すべてが森重さんのラジオ番組がきっかけとなって今日の恵子さんの幸せに結びついたのですね。ラジオを通し、森重さんご夫妻の愛を通し、今日の恵子さんの幸せがあることに心を動かされました。
同じようにこの番組を聞かれた福島県会津若松市の陽丸康介さんからも、愛を通して働かれる神様と人とのいきさつはとてもいい話でした。電波も強く音質もよく楽しかったです。こういうお便りですが、なんと陽丸康介さんは11歳です。HCJB 日本語放送のリスナーの中では、松山市の矢野幸太郎さんが12歳。そして陽丸康介さんは一つ年下の11歳。康介さん、ヤングの登場嬉しいです。一緒に頑張りましょうね。さあ、それではこの時間にお便りをご紹介できなかった方々のお名前をこの後ご紹介させていただきます。
ではまず北海道からです。北海道、渡辺剛さん、丸山仁さん、武井明さん、細川仁さん、秋田県、福田久隆さん、山形県、石澤治さん、宮城県、白石真一さん、福島県、高橋豊さん、佐々木明彦さん、新潟県、金子博さん、石川県、茶木直行さん、群馬県、鈴木義和さん、小林茂彦さん、千葉県、須藤美希夫さん、松永のぞみさん、埼玉県、岩佐和彦さん、野口実さん、森井慎一郎さん、小林哲郎さん、東京都、細川康文さん、細谷正夫さん、宮城浩二さん、草薙義弘さん、小島敦夫さん、坪井俊樹さん、佐伯義則さん、神奈川県、大竹俊道さん、水内正弘さん、河瀬和久さん、中村隆義さん、関本勝さん、及川和明さん。
静岡県、富山義弘さん、愛知県、川村博さん、鈴木秀夫さん、吉江邦久さん、岐阜県、幅博樹さん、 三重県三中博明さん、奈良県山崎文久さん、田中陽一郎さん、京都府長野正和さん、中村圭介さん、滋賀県井上幸男さん、大阪府柏木正夫さん、小原美希夫さん、兵庫県矢倉哲也さん、岡山県前田昭代さん、上村昭代さん、竹野拓美さん、広島県三宅秀光さん、恩塚明さん、香川県亀原達也さん、愛媛県豊里隆さん、近藤新平さん、福岡県関谷文則さん、土屋義信さん、大町拓也さん、長崎県古川隼人さん、木寺美琴さん、浦上忠さん。
皆様からのお便り、いつも楽しく読ませていただいています。この時間が皆様方との親しい交わりの場となるように、これからも努力したいと思っています。それでは次のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。さようなら。
お便り交換の時間を終わります。今月は予定を変更して皆様からのお便りを2回にわたってご紹介させていただきました。来週はいつもの聖書遊覧バスで聖書の世界へ皆様をご案内させていただきます。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。